皆さんこんにちは、萩原と申します。私の説明はですね、ちょっと、先の2つのセッションと違いまして、今のそのクラウドでどういうことが起こっているかっていう、現状ですね。現状と最新状況ですね、いうことについての説明をしたいと思います。で、中身についてはその2つのセッションを踏襲してますけれども、何分にもこの最新動向ということで2つちょっと注意点があります。1つは全体を俯瞰するという色彩のものです。だから個別技術についての説明というのは非常に容易なんですけれども、全体を関連づける説明というのは結構難しくなるということと、もう1つはやっぱり最新動向を知る上では個別のいくつかの要素技術を抑えていかなきゃいけないので、その辺がちょっと理解しづらいところがあるんですけども、できるだけ後半にそういう事例をいくつか説明しますけれども、その前提となる基本的な知識については前半の方でご紹介したいと思います。で、まず全体の目的なんですけれども、この基本となるクラウドの基盤技術ですね。その中でも特に並列処理についての説明ですね。それからそれらがどういうふうに今後なっていくかという方向性ですね。必ずしも現在Azure の上で実装されているものではなくてですね、例えば一部はオープンソースの中に入ってますし、それが将来、VM、Azure の、仮想マシンないしはサービスとして提供されるであろうという予想のもとで紹介していきます。で、この、アジェンダといいますか目的を選んだ理由なんですけれども、前回同じようにこういったセミナーで、技術の紹介をした時にですね、会場の皆さんにちょっと質問したんですね。で、その中の質問の一つにですね、このコンカレンシーとパラリズムっていう、2つとも並行とか並列とかっていう意味なんですけども、この質問した時にですね、皆さんが全く反応なくてですね、理解してないんだなっていうところがありました。で、この2つっていうのは非常に似通ってはいるんですけれども、今日の説明の中で分かるように、だいぶ違うものですね。で、この理解があるとですね、先ほど例えば、野村さんのセッションで説明がありましたクラウド上のアプリケーションがワークロードごとに SLA といいますか、クオリティといいますか、引きの容器を含めたサービスのレベルを持っているっていう説明の中で、どうやってアーキテクチャを使っていかなきゃいけないかっていう話ですとか、障害に対してどういうようなアーキテクチャを適用していかなきゃいけないかっていうような、そういうところに結びつきます。で、その辺がですね、先ほどのちょっと説明にありましたように、アプリケーションはそのワークロードごとに SLA の要求を持つと。例えばこれ時間ごとにワークロードの変化を、示している例なんですけども、こういったワークロードを、例えば今ワークロード2がピークを打って時間的に変化した時にですね、このピークに合わせてどういったアーキテクチャを取っていくのかという、そういった選択肢の中でですね、いくつか基本的な知識を持っているとその中でいい設計ができるっていう、そういったメリットがあります。で、そのアーキテクチャや技術の採用する上で、主にここではアベイラビリティ、それからレイテンシー、スケーラビリティと、この3つを考えています。当然この3つをある程度調整することで、障害を前提とした設計というところに結びつけられるということですね。で、ただですね、クラウドを前提にした場合に、非常に全体を困難にさせる、特に設計上複雑にさせてしまうような特性としましては、この3つがあります。これはもう特性なので、受け入れるしかないわけですね。分散しているということと、非同期であるってことと、並行並列であるということですね。で、こういった中で分散システムをどうやって、作っていくかということが課題になるわけですね。で、この課題をもう少し詳しく見てみますと、非常に面白い特性があるということが分かります。一つは、アベイラビリティとコンシステンシーがどう折り合いをつけるかっていう問題ですね。 それからレイテンシーとコンシステンシーをどう折り合いつけるかってことですね。例えばその可用性っていう観点でいきますと、よくあるのはデータの複製っていうことがあると思うんですけども、データの複製というのは常に複製と元のデータが同一であるってことでないと複製の意味を持たないわけですね。っていうことを考えますと、例えばその間のネットワークの障害があったときには、その複製と元のデータの一貫性というのは取りにくい、取れないことが一時的にあるわけですから、アベイラビリティという可用性の観点でいくことと、可用性の、要求とですね、その間のネットワークのを介したデータの一貫性ってことには非常にトレードオフの関係があるってことが分かると思います。これが1番目の課題ですね。それから2番目の課題っていうのは、そのデータを複製に対して同期的に、複製のコピーをするとですね、コピーがし終わるまでは応答に対する要求、要求に対する応答を返せないわけですから、レスポンスタイムが遅くなってしまうということで、レイテンシーとコンシステンシーのは必ずトレードオフの関係にあるということですね。で、1番目の問題も2番目の問題ももう少し見ると、ネットワークの障害とか、一般的なシステムの障害っていうのは避けることができないですね。ですから、そいつを調整することは無理です。なので、1番目のアベイラビリティとコンシステンシーというのはコンシステンシーの調整でしか補うことはできないですね。で、2番目のレイテンシーも同じでして、遅延するというのは、例えばキャッシュを使うとか、何らかのその先読みをするとか、そういう技術である程度は改善できるんですけど、根本的にネットワークやその他の遅延というのは、例えばディスク IO の遅延というのはゼロにはできないということで、レイテンシーを完全に解決するという手段はやっぱりないんですね。なので、コンシステンシーの調整のための設計というところがやはり行き着く先になります。我々としてできることがですね。で、その中で、いくつか代表的なやり方があります。例えば、ネットワークの中でよく使われる、ドメインネームシステムっていうのがありますけども、これは名前を解決するアドレス、名前からアドレスを参照す、あの引っ張ってくるっていうシステムですけども、例えば、サーバーが追加されるという状況では、そのサーバーのアドレス情報っていうのはある程度 DNS の、ネットワークの全ての分散したDNS サーバーに行き着くまでに時間かかるわけですね。で、そうすることで、その DNS 自体の可用性を高めているという例ですね。それから同じような例は、例えばマスタースレーブ型のレプリケーションを非同期であるみたいな感じですね。マスターに対する更新を非同期に、スレーブに遅延的に、伝えることによって、リードに関してはスレーブに負荷分散できるんですけど、そのリードされる情報に関しては、マスターの更新よりも少し遅れているっていう例ですね。それから、あと RDB のフロントエンドにキャッシュを使う場合も同じですね。こういったデータに、遅延をさせる、データの更新を遅延させて伝えるっていうことが、イベンチャルコンシステンシーの原則ですけども、こういったやり方っていうのは、やはりコンシステンシーを調整することで、レイテンシーの問題をか、あの改善している例ですね。で、さて、こういった例があるんですけども、今現在どういうふうな技術になっているかっていうと、例えば Azure で最近ドキュメント DB という NoSQL が提供されつつあるんですね。これ、ドキュメント型って言いますから、MongoDB に近いものなんですけども、この中でですね、コンシステンシーレベルの調整っていうところがあるんですね。これちょっと英語で見にくいんですけども、この中にですね、例えばこのストロングとか、ストロングコンシステンシー、それからバウンディッドステールネスとか、セッションとかっていう、イベンチュアルって、こういうコンシステンシーレベルの調整パラメーターがあるんですけども、すいません、こういった非常に複雑なコンシステンシーパラメーターっていうのは他にもありまして、例えばこのカサンドラですね。カサンドラにも同じようにコンシステンシーパラメーターの調整っていうのがあるんですね。 で、こういったコンシステンシーパラメーターの調整っていうのは、非常にいくつかの調整があるんですけど、それをじゃあどうやって調整すればいいかっていうところのガイドラインがなかなかないんですね。で、それは先ほど言いましたように、そのアプリケーションのワークロードに対する SLA で決まってくるっていうような話です。例えばですね、先ほどちょっとドキュメント DB の、紹介をしましたけども、このドキュメント DB の中でいうとバウンディッドステイルネスっていう新しい考え方があるんですけども、これはある一定の確率の範囲でデータが古くなっているっていう、その有限の範囲で古くなって、有限っていうのはどういうことかっていうと、2つの考え方があって、1つはある時間範囲内に収まってるっていう有限ですね。例えば3秒以内に収まって、まあ3秒っていうのはちょっと大きいですね。イベンチュアの場合はマイクロセカンドの、だから100マイクロセカンドくらいの範囲で古いよっていう、そういう間に確率的に90%以内に収まってるよってことを指定する。あるいはもう一つ考え方は、データがバージョニングしている場合は何バージョン前までは古い可能性があると、3バージョン前までは古いかもしれないって、そういうことを確率的に実際にドキュメント DB の中で、まあ、その書き込みの遅延とか読み取りの遅延というのを測定した結果を反映した形でサービスとして提供しているものですね。で、カサンドラの方は、まあ、これいっぱいあるんですけども、クオラムっていう、やはりそのストロングコンシステンシー、強い一貫性を取るために最低限全体の中のいくつまで書き込みに成功してないといけないような、そういった条件ですね。そういったことをやはり指定していかなきゃいけないっていう、そういう難しいちょっとやり方があります。で、こういったものをじゃあどうやって決めていかなきゃいけないかっていう話なんですけども、その時に前提になるのはコンカレンシーっていう考え方なんですけど、それを説明する前に一つ重要なビジネスの原則についての説明したいと思います。これはどういうことを言ってるかっていうと、ビジネスの原則はこの SLA の中でどうやってその特性って言いますか、重要性、優先度を見ていくかって話ですね。で、この1、2、3って書いてあるのはこの順番で優先されるってことですね。1位はサービスのアベイラビリティです。これはまあ当然ながら、そのサービスが障害が起こって使えない状態になってしまえば何もできないわけですから、そこでどんなにレイテンシーが低いとかスケーラビリティがあるって言っても全然それは意味がないことですね。なので最初に重要視するのはアベイラビリティです。で、2番目は当然そのサービスのその使いやすさですね。ユーザーから見て、特にそのエンドユーザーサービスなんかそうですけども、先ほどの言うと予約システムの窓口サービスみたいなものですね。そういったものではユーザーにとってはレスポンスタイムが遅いっていうのは完全にそのサービスの価値をなくしてしまいますので、2番目はレイテンシーです。で、3番目に初めて、例えばその全体のキャパシティって言いますか、スループットをクライアント数とかコネクション数に対してスループットを維持するみたいな、そういったスケーラビリティっていうのが3番目の要求になります。で、この3つの優先順位に対してどうコンシステンシーを調整することで SLA を保証していくかっていう、そういう問題に行き着くということになります。ここはまず1つ押さえていかなきゃいけないことですね。で、その前提になるのが今回ちょっと主なテーマになっています、そのコンカレンシーとパラレリズムっていうこの2つの関係ですね。この2つの関係をしっかり理解することで、今言ったようなそのコンシステンシーをどう調整していくかっていうところのアーキテクチャの理解ができるっていうことになります。では、コンカレンシーとパラレリズムの説明をします。で、コンカレンシーとパラレリズム、これ日本語で訳すとコンカレンシーが並行、それからパラレリズムは並列と訳されています。ただこの訳を見ただけではちょっと理解、中身の理解は難しいんですけども、じゃあ中身はどうやって説明されているかっていうと、ここにちょっと書かれているように、例えばコンカレンシー、複数の相互作用を及ぼす計算タスクの同時並行的実行って書かれてますね。なんかよくわかんないですよね。 それからまあ別の表現として時間的にオーバーラップして実行される計算に伴うシステムの属性であり、そのような計算ではリソースを共有することがある。まあ、全く分かんないですよね。これ僕見ても全く分かんないですよね。何言ってんのこれみたいな。で、じゃあパラレリズムの方を見ましょう。複数のプロセッサーで一つのタスクを動作させること。こっちはちょっとなんとなく分かりますよね。で、じゃあ世の中、コンカレンシーとパラレリズム、どういうところでこの用語が使われているかって言いますと、コンカレンシーの方は、例えばコンカレントコントロール、コンカレンシーコントロールですね。これはデータベースの中で、同時にトランザクションとかが入っていたときに、どっちをこう先にやらせるかみたいな、配達制御を含めた制御の方法ですね。必ず RDB や、一般的に同時にこう処理をさせるっていうのがデータベースの基本なので、RDB 以外の NoSQL でも必ずこの機能が入ってますね。それからあとコンカレントプロセスっていう言葉があります。あとコンカレントラングエッジっていう、言語ですね。それからパラレリズムの方はどういう用語があるかっていうと、データパラレル、タスクパラレル、パラレルプロセッシング、こういった用語がありますね。で、英語で当然こういうふうな2つの区別をしているってことは、何か意味の違いがあるってことはお分かりになったと思います。ただ、ここにある説明を見ても意味の違いがよく分からないと。ということで、今日お話しするのはこの意味の違いを理解していただくっていうことになります。じゃあ、もう少し分かりやすい説明の仕方をしましょう。まずコンカレンシー、並行の方ですね。データの非一貫性を許容する動機の取れてない自然界のありのままの状況です。例えばどういうことかっていうとですね、ウェブサーバーがあったときに、そこに HTTP の要求がバンって入ってきますよね。あるいは今流でいくとビッグデータがのシナリオで言うとですね、センサー情報がイベントをこうやって同時にどんどんポンポン入ってきますね。そのイベントが同時に入ってくるっていう状況は、システム側ではどうにもならないですよね。要求を出す側の問題なので、同時に入ってきたっていう状況ですね。イベントドリブンで例えば動くアプリケーションを作った時に、複数のイベントがバッて同時に入ってくるっていう状況ですね。そういうものをコンカレンシーって言います。これですね。動機が取れてないですね。で、それは自然界のありのまま、つまり、現実世界の出来事がありのままに起こっている状況なので、問題領域だし、問題領域っていうのはそういうことですね。それから要は IT が存在する周りの世界ですね。それから非決定論的ですよね。決定的にどっちが先っていうのは言えないわけですね。IT が決めてる話ではないので。で、パラレリズムっていうのは、そういった自然界の無秩序な動機が取れてない状況に一定の秩序を与えると。どういう秩序を与えるかっていうと、例えばデータが壊れちゃいけないわけですよね。だからデータが壊れないようにするための秩序を与えて、スケジュール制御可能な実行に順序をつけて、動機を取って一貫性が取れた状態で同時実行するっていうことです。パラレリズムっていうのは。これはだから、言い方を変えると、解決領域、つまり IT でどういう処理するかって話ですね。それから決定論的ですよね。一回そのスケジュールを決めてしまえば、その順序で必ず実行されるので、決定論的ですね。ただし、コンカレンシーが問題の根源にあるってことは言います。なんとなく分かりましたか？つまり、同時にこうイベントが入ってきたときに、そのままめちゃくちゃに実行させるとデータが壊れちゃうと。なんで一定の順序をつけなきゃいけない。その順序をつけるときに、例えばデータが一貫性が取れているっていうような条件をつけてやると、その順序が保証される。で、その順序を保証した形で、例えば CPU のコアが複数あったときに、そのコアに同時にやらせる処理をすると。で、その同時にやらせたとしても、 もともと最初にデータの一貫性が取れるという条件でやらせているので、無秩序にはならないと。で、そういったスケジュールを決める、 IT でスケジュールを決めた後に同時並行的に起こる処理のことをパラレリズムって言います。で、その IT で決める前の世界、自然界で同時に起こっていることはコンカレンシーって言います。いいですか？この2つは違います。で、この問題領域と解決領域って言葉なんですけども、これもう一回ソフトウェア工学の基本に立ち返ってですね、説明したいと思います。もともとそのソフトウェアの設計、分析設計の大前提っていうのがありまして、その左の下のですね、2つ箱がありますよね。で、左側が問題領域、右側が解決領域です。で、左側の問題っていうのは2つに分かれています。一番この左の方がですね、もともとある問題領域、なんか問題があるんですね。例えば、そうですね、ウェブで e コマースサイトを作るために、その前提となるその商品を売るっていう問題領域があったとします。そうすると、その問題領域ってのはビジネスで決まるわけですね。で、その問題を解決領域の、要は IT の技術にそのまま結びつけてはいけないというのがソフトウェア工学の大原則ですね。どういうことかっていうと、問題に対してその問題をそのまま解決させるんではなくて、一度抽象化という理想の問題領域を作ってあげるんですね。つまり、その問題を、包含している世界があるわけですね。その世界を含めて、その問題が本当にその問題の具体的な解決でなくて、そのより大きな問題に、置き換えた時に、その問題に対する解を与えるということですね。で、その新しい理想的な問題に置き換えることを分析と言いますし、その理想的な問題から理想的な解を与えるのが設計と言います。で、その設計に対して具体的な解を、切り出すっていう作業ですね。で、切り出された、洗練化された解に対して元の問題がきちっと解決しているかを検証していくという話ですね。ちょっとこの絵が見にくいので、もうちょっと分かりやすい絵で説明いたします。アーキテクチャの位置づけってことになると思うんですけども、具体的な問題っていうのがあるんですね。問題とか要求っていうのがあります。それはいくつもお客さんとか、システムの要求に対して問題っていうのがあります。現実世界としてはね。で、この問題っていうのは、実はこの問題を与えている目標っていうのがあるんですよ。ゴールが。ですから、このゴールと問題の間の目的と手段の関係をまず発見していくっていうのが重要です。個別の問題に対してシステムを作っていくんじゃないですね。この問題の大元になっている目標をまず見て、その目標に対してアーキテクチャを作ると。で、このアーキテクチャから実際のソリューションというのが作られて、このソリューションがもともとある問題を解決しているかどうかをチェックするということです。わかりますか？例えばですね、もうちょっと分かりやすく説明すると、アーキテクチャっていうのは長期的な視点で作らなきゃいけないので、例えば、そうですね、鉄道でいうと線路みたいなものです。で、ソリューションっていうのは線路の上で動く電車ですね。で、電車がなければ線路の意味っていうか価値はまるっきりないわけですね。なので、線路をきちっと作ってから電車を動かすと。電車っていうのは、時代とともに新しい、どんどん新しくなっていくわけですけど、線路っていうのは、例えば100年前に作った線路もずっと使い続けられるわけですね。で、アーキテクチャの価値っていうのは、またそこから分かるんですけども、線路自体には価値がないとはいえ、実際に電車が動くためには必要なもんですよね。で、アーキテクチャはそのもの自体は実は価値は測れないんですよ。 初めて電車を動かすことで価値が出てくるんです。ですので、アーキテクチャを作りましたっていうのがこの3番とすると、その検証作業は元の問題を解決するかしてるかっていう検証と、それからこのソリューションをシナリオとしてアーキテクチャを見ていた時に、こいつの初めて価値が分かるんです。で、この中で先ほど言ったように、その問題領域と解決領域っていうのがありました。問題領域っていうのはこっちの方です。で、こっちが解決領域になります。だからこちら側がコンカレンシーの世界で、右側がパラレリズムの世界ということになります。まあ、これはちょっとソフトウェア工学的に見た見方ですね。でも現代的なじゃあ見方をするとどうなるかっていうとですね、オブジェクトとかアクターが動く世界と、そこからメソッドとかコールグラフを動かす世界、それからさらにそのメソッドの中のトランザクションがアクセスするデータ、アイテムのアクセスの世界というのがあったときに、この上の世界が論理の世界です。コンカレンシーの世界。この下がパラレリズムの世界です。パラレリズムの世界の具体的に例でいくと、例えば言語の仮想マシンのメソッドの実装だったり、フレームワークの中で動かしているイベントドリブンの仕組みだったり、それから言語レベルが持っているそのセマンティックの世界でパラレリズムをどうやって実現しているか、そういう話です。で、この論理と物理の差が分かるってことが、実は非常にこれからのそのデータベースと分散システムの世界が分かるっていうことになります。ちょっと具体的な例をもう一つ挙げます。実は世の中のスケジューラーっていうのは2階層になってるんですね。世の中といいますか、今出ている広範ないろんな技術っていうのは2階層のスケジューラーに持ってます。で、上がコンカレンシーの世界、下がパラレリズムの世界です。コンカレンシーとは何かっていうとね、プロセススケジューラーの世界。で、下が、パラレリズムの世界ですけど、こっち IO スケジューラーの世界です。いいですか。で、この中で、じゃあ、アシッドっていう言葉がありますね。トランザクションのアシッドですね。アトミシティ、コンシステンシー、アイソレーション、デュラビリティがありますけど、それがどういうふうに位置づけられるかっていうことですね。で、コンカレンシーの中のアトミシティとアイソレーションは上の世界、それからコンシステンシーは下の世界にあります。どういうことかっていうと、まず左側の要求が2つ今同時に入ってきます。で、要求によってトランザクションが今2つ走っているとします。同時にこの2つのトランザクションが同時にうまく走るためのコントロールっていうのがコンカレンシーコントロールなわけです。で、その中にちょっと白い、四角い枠が書かれてますけど、このブルーの部分ですね。この2つの操作、まあ例えばここはリードライトの操作になるんですけど、この2つの操作が同時に動くっていうのがコンカレンシーってことですね。で、この2つの操作から見える下のストレージのあるデータアイテムっていうのは、まあ、RDB で言うと行になりますけど、行の見え方がアイソレーション。で、そのデータが更新された時に次の更新情報に行くっていうところの一貫性がコンシステンシーになります。あとトランザクションの開始から最後の間でオールアナッシング、つまりデータが全て更新されているか全く更新されてない元の状態かを保証するのがアトミシティですね。あるいはデータのビザビリティ、このアシッドの役割っていうのがまずコンカレンシーとパラレリズムの中で分かれているっていうことですね。この辺の理解が重要です。で、この後は実際にそのプロセススケジュールと IO スケジューラーの個別のそのいろんな機能を見ていくっていうことになります。つまりどういうことかっていうと、その先ほど言ったように自然界の中で同時に起こることをどうやってまず調整するかって話ですね。で、一番上のトランザクション処理のコンカレンシーコントロールっていうのは、トランザクションが同時に入ってきた時にどういう順番でそのトランザクションを実行するかって話。 で、その順番が決まると、今度トランザクションの中で実際にデータにアクセスするんですけども、そのデータにアクセスするためのスレッド制御どうするかっていうのが後半の IO スケジューラーになってくるわけです。で、同じように例えばマップレデュースもそうです。マップとレデュースの間の複数の同時にアクセスが同時に実行された時に、どういうふうにジョブのフローを先に走らすかとかっていう処理ですね。これがプロセススケジューラーの一つの例ですね。これ全部やってると難しい、時間がかかるので、代表的なやつだけ説明します。これはトランザクションのコンカレンシーコントロールの一つの例なんですけども、トランザクションが同時に入ってきた時の問題っていうのは、要は操作がコンフリクトするかどうかですね。で、操作っていうのは何かっていうと、リードとライトしかないので、リードとライトのコンフリクトの組み合わせっていうのは3つしかないんですね。書き込みのが先にあって、次に読み込みがある、それから読み取りの後に書き込みがあると、それから書き込みと書き込みがコンフリクトする、この3つです。で、この3つの、例えば2つのトランザクション T1、T2 があった時に、この3つの組み合わせに対してトランザクションの異常が起こると。つまり、例えば1番目の例出すと、まだコミットしてない A に対する書き込みですね。データ項目 A、まあ行と言ってもいいです。A という行があった時に A に書き込んでるっていう状況を、別のトランザクションはそいつを読むんですけども、最終的に読んで、T2 がコミットするしてしまったんですけども、もともとあった T1 の書き込みはアボートでなくなってしまうという。そうすると T2 は間違ったものを読んでしまったことになりますので、これはダーティーリードの異常が発生してますよね。で、こういうのっていうのは全て、まあリピータブルリードだと2回目の読み取りが1回目の読み取りと違うってことですね。それからこっちの例は、上書きしてしまって、前の更新情報がなくなってしまう例ですけども、こういった異常事態が起こるっていうのは、ある意味その2つの同時トランザクションの、まあ、制御がうまくいってない例です。で、なぜじゃあこういうことが起こるかっていうとですね、きちっとした一貫性を取るという前提で、トランザクションの制御をきちっとやればこういうことが起こらないんですけども、世の中っていうのは必ずしもきちっとやらなくていい場合も多いんですね。なので、要するにきちっとやればやるほどブロッキングという一方のトランザクションの実行中、もう一方のトランザクションを待たせるってことになりますので、そういったことを待たせる、つまりレイテンシーがそこまで求めないと、もっと低いレイテンシーでやりたいっていう場合は、要は制御の緩くする、まあアイソレーションレベルを、まあ、緩くすると、緩めるっていうことになります。そうするとこういうものが発生する可能性があるということになります。ですので、データのこういう同時にアクセスがあったときに、トランザクションが異常を発生しない程度にアイソレーションレベルを緩めていくということが重要になると。きつすぎると、それはそれでさっき言ったようにレイテンシーが高くなってしまうというような問題があります。で、このコンカレンシーコントロールっていうのは、まあ簡単に言うと3つしかないんですよ。オプティミスティックっていうのと先勝ちですね。それから後勝ち、つまりトランザクションない場合は、例えばデータファイルシステムなんか後勝ちになりますけど、それから両方を立てるみたいないうことはどっちか待たせるしかないので、これペシミスティックでブロッキングしかないわけです。例えばまあ Azure ストレージっていうのはこの3つを言っているわけですね。スケジュールと。で、これがコンカレンシーコントロールです。トランザクションレベルで同時に入ってくる、これはもう自然界の要求でトランザクションが発生しますから、それはコンカレントなわけですよ。で、それをどうやって制御をつけるかっていう話です。で、これをきちっとやればデータの一貫性が壊れることがないっていうのがデータベースの基本になっているわけです。先ほど言ったように、データが無条件でこう同時にアクセスすることで、いろんなアノマリーが起こると いうような状況を回避できるようにするっていう目的ですね。で、それが、まあ、例えば Azure ストレージだったり、他のデータベースだったり、そういうところできちっと動いているということになります。で、これはコンカレンシーの世界でいう、プロセススケジューラーの一つの例ですね。それからあと2番目の、例えばまあ最近でいくとこのスパークとかインメモリーで Hadoop 動かす技術とか TEDS っていうまあ技術の中で使われているこの DAG っていう技術があると思うんですね。有効非循環グラフってやつ、ディレクティッドアサイクリックグラフってやつですけど、これはマップとレデュースってものを一般化して、こういうジョブのグラフになった時に、入力から出力、入力が入ってきて、入力が整った時に、この2つの入力が整ったことによって頂点になっているプログラムが動いて、その出力が出されることで次のまたジョブが実行されるような、こういったジョブが流れていくデータフローのことを言うんですけども、これがですね、その要は例えばここで動いてるジョブとですね、こちら側で動いてるジョブっていうのは、このグラフ構造を見ると全く依存関係がないってことが分かるので、平行に動かすことができるわけです。だから例えばこっちが動いてる間にこっちを止めていく必要は全くないわけですよね。で、そうすることで、要は依存関係がないものは次々に平行で動かすことで、全体の、全てのジョブが最短で動くような、そういったスケジュール、プロセスのスケジュールをするっていうのが、このスパークやテズの中では重要な課題になってるんですけども、今までのマップレデュースだと、マップとレデュースの間に必ずそのマージ、ソートマージっていう、まあ、プログラムが、シャッフルとマージソートが走るので、そこで必ず一旦全ての処理を止めるっていう同期を取らなきゃいけないっていうことがあったんですね。で、それをやめて、ジョブのグラフで、平行で動くところは常に平行で動かすみたいな、新しく、要は Hadoop よりもさらに先行くプロセススケジュールっていうのが今出てきているんですね。で、それも一つのコンカレンシーの、プロセスレベルのスケジュールの話ですね。まあ、あとアトミックコミットメントプロトコルっていう、トゥーフェーズコミットメントを拡張したって言いますか、トゥーフェーズコミットメントの元にあるプロトコルがあるんですけど、これも普通だとトゥーフェーズコミットメントって必ずトランザクションコーディネーターが全体からの合意を得なければ次に進めない、ロックがかかっている状態でいくと。で、そうじゃなくてノンブロッキングになっているんですね、今は。つまり新しくその、トゥーフェーズコミットメントでコミットしている間も別の要求がどんどん動けるようになっていて。でも、そうなったとしても、トランザクションの一貫性は保てるようになっている技術ですね。で、もう少し下のレベルでいきますと、IO スケジューラーっていうのがあります。これがさっき言ったプロセススケジューラーの下の世界ですね。で、ここもまあ代表的なものがいくつかあるんですけども、ですね。主に、まあ、代表的なものをじゃあ2つ説明します。1つは OLTP 系の技術で、もう1つは、データ分析系の技術です。これは OLTP 系の技術ですけども、そうですね、実際例でいくと、最近の新しい NoSQL はこの技術を使っていますね。まあ、SQL サーバーは残念ながらこの技術使ってないですけども、トランザクションを平行で動かすためにはどういうふうにスレッドを割り当てるかっていう話ですね。つまり、先ほどのコンカレンシーコントロールっていう技術は、トランザクションの単位でどうやって順序制御するかなんですけど、今度はそのトランザクションの1個をどうやってスレッドを割り当てて動かすかっていう話です。これはまあ IO の世界に入ってくる。で、その時に、まあ、非常に昔からある並列処理といいますか、のやり方っていうのは、そのトランザクションごとにスレッドを割り当てるみたいなやり方をするわけです。まあ、 ウェブサーバーとか、それからあと、まあ、そういったネットワークがサーバー、ネットワークサーバーっていうのは大体コネクションごとにプロセスとかスレッドを割り当てるっていうのは、まあ、一番原始的なやり方であったんですけども、でそういうやり方をしないと、なぜかっていうとですね、まあ、これいくつか理由があるんですけども、トランザクション数が増えたらスレッド数を増やさなきゃいけないと。で物理的にそのスレッドを並列に動かせるっていうのはコアの数だけなので、コアの数より増えてしまったスレッドっていうのはどうしてもコアを共有することになると、複数のスレッドが。そうすると何が起こるかっていうと、その要は CPU コンテキストとかキャッシュが無駄になるわけですね。切り替えが起こると、コンテキストが切り替えになるし、キャッシュにせっかく貯めておいたそのスレッド用のデータが無駄になっちゃうわけです。で、ビッグデータっていう原則に行くと、そのデータは非常に大きいと。で、データの場所で、処理を動かすのは原則です。ハドゥープなんかそうですよね。データパラレルっていうのはそういうことですね。データを処理に持ってくるんじゃなくて、データの箇所に処理を入れます。で、データの場所で処理を動かすということですね。で、そういった流れっていうのは、こういう IO スケジューラーの世界にも入ってきている。つまりスレッドを動かすのはトランザクションじゃなくてデータのところでスレッドを動かすということになります。どういうことかっていうと、これ例えば TPCC の、まあ、典型的な例ですけど、これちょっと略されてますけど、 WH ってのはウェアハウスですね。倉庫とカスタマーとオーダーですね。そういう、まあ、3つ代表的な3つの、まあ、データがあるとします。で、これがまあデータの種別になってるわけですね。まあエンティティって言ってもいいと思います。そのエンティティを専有、そのエンティティごとに処理する CPU というかコアを割り当てておくんですよ。で、そのデータは確実にその固定したコアで動かすようにしていくという話にします。そうすると何がいいかっていうとですね、例えばトランザクションがあったときに、そのトランザクションは何やってるかっていうとですね、まあ普通アプリケーションが動くトランザクションっていうのは、例えばこの例でいきますと、オーダーを出すとか、オーダーを出したときに在庫を確認するとか、いろんなことをやるわけですね。それがまあ1個のトランザクションの中の処理としてこう記述されてるわけです。で、それをこのスレッド制御で考えるとですね、そのトランザクションが動くためにオーダーの部分はこの CPU にするし、在庫の引き当ての時はこっちに行くっていう、要はトランザクションの中で、そのアクセスするデータによって CPU を切り替えるんですね。で、そういうふうなスレッド制御をする。そうすると、要はデータの場所でにスレッドを動かすと、データの箇所で動かすという原則がそこで実現できるんですね。そうすると、非常にその CPU のコンテキストの切り替えとかキャッシュの無効化っていうのがなくなるという、で非常に高速なトランザクションの実行ができるっていうのがこの IO データ指向スレッド制御。で、これとは違う、ちょっとインデックスイングっていう観点で、インデックスをたどるときにどうやってスレッドを使うかっていう別の、これが SQL サーバー2014のインメモリー OLTP でやってるやり方ですね。で、これは BW ツリーっていう B ツリーをラッチフリーでやってるやり方。ラッチフリーっていうのは、まあ、ロックフリーって言ってもいいと思いますけど、ロックをかけないで、ロックをかけると、要は同時にあった時に一方を待たせることになるので、ロックはできるだけさっき言ったようにトランザクションのコンフリクトが操作のコンフリクトがあった時にかけない方がいいと。じゃあどうやるのかっていうとですね、まあ要するに B トリーっていうのは最終的にリーフのところのエントリーがデータを持ってるんですけど、そこをポインターにするんですね。で、ポインターの付け替えをすると。付け替えっていうのはキャスというコンピア&スワップっていう、そのまあ 要はインストラクションの一命令でやるんですね。で、そうすることで、この間に、要はロックっていうのはいらないわけですね。一命令だから。そこで必ず別の命令が入ってくることはないんですね。で、そのデータの例えば更新があったときに、更新の差分っていう情報を、ポインターの付け替えで元のデータにページに反映させるってことを、キャスを使ってロッチフリーでやるということですね。で、そうすることで、コンフリクトに対する並列性というか並列性を高めるというようなやり方です。で、最後の例は、これはHadoop っていうか Hive の方から来ている、ちょっと今これより新しい技術あるんですけど、要はそのデータ分析系、今度読み取りの方ですね。さっき OLTP で更新系なんですけど、読み取り系の話で、これはカラム思考データベースの技術使いますけど、こういう例えば表があった時にですね、左上の表があった時に C1、C2、C3、C4 っていうカラムが4つあるデータがあって、表がになってるわけです。それぞれデータのレコードが5つあるわけですね。だから例えば1レコード目の1カラム目が11っていう値を持っていると。で、2カラム目が12っていうのを持っているとします。で、こういった表に対して RC ファイルっていうそのデータ構造を設けてですね、そいつを使ってですね、HDFS ってファイルシステムから読み取るんですけど、読み取るときにどういうことをやってるかっていうと、まず行を切るんですね。ローグループっていうやり方で、これ今1、2っていうふうに書いてありますけども、この2つのローグループっていうのは、今元の表の中で1レコードから3レコード目がローグループ1でして、それから4と5っていうレコードがローグループ2っていう、まずこの2つに分けます。で、この2つをですね、それぞれ別のサーバーに配置します。別のサーバーでやる。要は分散を別々のサーバーで分散処理させるんです。で、今度は各サーバーはこのカラムごとに C1、C2、C3、C4 と持っています。それぞれのカラムごとの処理を別々のコアに割り当てるんです。この今4つありますから、4コアの場合は4つの並列処理をする。つまり分散並列とそれぞれローカルなコア並列を同時にやるんですね。で、そうすることでカラムアクセスを非常に速くさせるという技術です。で、こういう技術は、一種のそのデータ構造、RC ファイルっていうこの場合で名前で呼ばれているデータ構造なんですけど、こういうデータ構造を使うことで、分散とコア並列を同時にやらせることで、カラム単位で読み取りを非常に高速化しているんですね。で、これはさっき言ったトランザクションとかそういうオペレーションの下の世界ですね。IO の中でどうやってその最適化しているかっていう話になります。今プロセススケジューラーと IO スケジューラーの2つの話をしましたけど、要は、コンカレントという自然界の世界で同時に起こることをどうやって、同時にやらせるかっていう話と、で、下の世界ですね。今度パラレリズムの世界で物理的にそいつを、IT の技術を使って並列処理させるためのスレッド制御とか IO の処理をどうさせるかっていう2つのスケジューラーの階層があったっていうことが分かります。で、これは今のクラウドとかビッグデータとかデータベースとか、いろんな技術の中でほぼ間違いなくあります、こういう考え方が。ただ残念ながら教科書にあんま書かれてないですね、こういう体系化がなされてないので。ただ私の経験上、これが非常に分かりやすいっていうか、理解しやすい体系化かなと思ってます。で、さらに世の中には実は、確率的にやると、だから例えば遅延や先送りして処理を稼ぐとか、ノンブロッキングにするとか、あとスペキュラティブっていうと投機的実行っていうのがありますね。先にやっといて、早い方を取るみたいな。そういうやり方、それからあとディターミニズムっていう、その要はスケジュールをランダムにやらせると配達制御がいちいち必要なんですけど、最初にバッと決めてしまえばその順番でやらせる限りは配達制御が不要になるわけですね。そういうのをディターミニズムって言って、 そういう技術もあって、高速化する技術として入れてますね。それからあと、排他制御とはちょっと違うんですけども、ロックフリーとかコーディネーションフリーっていうのが、要するにリシリエントとして障害の対応としても非常に重要になります。ロックをすると、部分障害が起こってしまいますね。ロックを抱えたまま死んでしまうというようなことになると、そいつがブロッキングしてシステムが停止してしまいますので、そういった部分障害を回避するという意味でも、ロックフリーとか、あと、プロトコルの分散システムのコーディネーションフリーっていうのが割と重要になってくるんですね。だから今後これがクラウドのネイティブアプリケーションの、基盤を支える技術になってくるんではないかと思います。それから、ちょっと今日は説明しませんでしたけれども、分散システムで非常に難しいのはレースコンディション、つまりタイミングによって結果が変わることですね。通常のテストで、例えばデバッグするっていうのは、デバッグっていうのは、逐次実行でイベントを一個一個停止させながら検証するので、要は同時にコンカレントに入ってくるイベントの検証には全く向きません。デバッグしようがないです、タイミングによって変わるので。で、そういうものに対して、じゃあどうやって実装とかアルゴリズムのあをあのが正しいかどうかを検証するかっていうと、別の仕組みを使わなきゃいけない。それがコレクトネスクライテリアっていうやり方です。ちょっと最近私はそこに興味を持ってるんですけど、一貫性の時間的とか空間的調整どうするのかって話ですね。で、本来ならば、実はアプリケーション開発者は別にここまでやる必要はないんですけれども、新規に分散システムを作っていくというような人ですね。例えば NoSQL 作りたいとか、もうちょっとそこまで敷居は高くないんですけども、例えばそうですね、システムをクラスター構成にしたときに、そうですね、死活監視をするっていうのは当然ですよね。で、死んだら、例えばリーダーが死んだら、リーダーは新しいリーダーを選んで、そのリーダーにフェールオーバーするみたいなことをやろうとすると、いろんなそのタイミングで分散システムが振る舞いが変わるわけですね。で、そういったものが本当に正しいのかどうかと、すべての状況でそれが正しく動くかどうかってことを検証しようとしたら、残念ながら具体的なテストケースを並べても、それがすべての条件を尽くしているとは言えないわけですね。なので、それで例えば本番に行った時に全く想定してない順番で、システムが動いた場合に、正しく動くかどうかっていうのは全くわからないんですね。で、そのためには何が必要かっていうと、今の技術でいくと、分散システムの全ての条件、全ての場合を尽くしてテストできないので、そういったものを検証するための別の仕組みを用意しなきゃいけないと。それがコレクトネスクライテリアっていう正しさの基準っていうやり方です。これはどうやるかっていうとですね、ちょっと今回の説明の中には入ってないんですけども、例えば、マイクロソフトリサーチが出しているツールがあるんですね。リニアライザビリティを検証するツールがあってですね、そういったものを使って、まずシステムを、そうですね、形式的集合技術っていうので記述しなきゃいけないんですけど、一種のその構文に従って、システムがどういうふうな振る舞いをするかっていうのをコーディングします。で、それを使って数学的に正しく証明するためのツールがあるんですね。残念ながらこの世界に行くと数学的な証明っていう方法を取らざるを得ないです。具体的にプログラムを動かすってことができないので。で、ただここには問題があって、それによって仕様の正しさは分かるんですね。この仕様が正しいってことは分かる。ただその正しい仕様を正しく実装したかっていうのは別の問題です。だから実装上のバグがあるとそれはダメです。なので、その2つは分けて考えなきゃいけない。正しく仕様が動くっていうことをまず検証すると、それから正しい仕様を正しく実装するっていうのはまた別の世界です。ですので、ある意味ちょっと面倒くさい話ですけども、分散システムの難しいっていうところは、やっぱりそういった完全な完璧な解っていうのがなかなか見つけづらいっていうところがあります。で、こういった 公演って最後にオチがないといけないので、オチつけないといけないってことで。で、ちょっとこれは面白い話なんですけど、英会話で皆さんちょっと苦労されていると思うんですね。まあ私も実際苦労してるんですけど、英会話で原則って日本語で考えて英語で翻訳はこれダメですよね。なぜかっていうと追いつけないんですね。英会話って非常に早いですよね。特にネイティブな人と間と議論してるとすごい早いと。なのでスピードに追いつくためには英語で理解しなきゃいけない。英語で考えろと。まあこうなるには非常に大変なんですけどね。じゃあアーキテクチャ設計ではって考えると、これはもうあくまでも僕の考え方なんで、皆さん賛成するかどうかわかんないですけど、抽象概念っていうのがいっぱい出てきます。今日言ったコンカレンシーとか、まあ形式的仕様なんかやるといろんな概念がそこに入ってくると。でそれをですね、理解するために具体的な例や実装で検証して理解するっていうのはよくある方法です。これはボトムアップの理解って私は思ってるんですけど、でこれをやると、まあある程度わかると、概念がこういうふうに動くんだ、こういう理解でいいんだろうかっていうのを大体程度確認できる。ところがですね、抽象概念っていうのはものすごい広い範囲を持っている。なのでその一例を具体的に実装したからといって、その抽象概念すべてがそこに尽くされているわけではないっていうのはわかりますよね。例えば1たす2っていうのが3っていう解があったとして、もう足すっていう要は概念を示している一つの解を出したに過ぎなくて、足すっていうのはもっと広い広範な定義を持っているわけですね。なので抽象概念のそのままで理解するっていうトップダウンの理解っていうのがね、実はそのアーキテクチャの設計ではある程度のレベルを超えると重要になってくるんですね。特にそのクリエイティブになるっていうことですね。だから新しい概念をまた生み出すとかっていう、そうクリエイティブな仕事をもしするんであれば、英会話で言うといちいち具体的な例を理解してっていうんではなかなか追いつかなくなるっていうことが、ちょっと私の中で考えていることです。で今日お話ししたことも同じでして、コンカレンシーとかパラレリズムっていうのは、まあある意味非常に抽象概念に近いわけですね。それをまあいちいち例えばスケジューラーでこういう具体的な例を示すとこうだっていうのは、もちろんそれはそれで重要な理解なんですけれども、もうちょっとその抽象的なまま理解するための努力っていうのはあった方が、そのアーキテクトの思考に近づくんではないかというふうに私は思っております。ということで、ちょっと、最後は持論になってしまいましたけれども、パラレリズムとかコンカレンシーっていう考え方が理解できると、コンシステンシーの理解ができたりとか、そこからそれが調整されることで、アベラビリティとかレイテンシーとか、スケーラビリティっていうような SLA に絡むものが、理解されるということで、まあ、クラウド時代のアプリケーションの作り方としては非常に重要な、基本的な考えではなかったかと思います。じゃあどうも今日はありがとうございました。